今回からね、
うん、
正式に2023年始まっての収録となります、うんうん、
はい、
皆様本年も1年どうぞよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
では年末年始、我々ね3週間ほどちょっと、
うん、
期間空けさせていただいての収録となりましたけれども、
ですな、
うん、まあその年の瀬から年明け、
ほいほい、
空いたじゃないですか、うん、まあ多数の場合はね年末年始忙しいっていうのはまあ元々伺ってますから、
まあまあまあまあ、
うん、まあお仕事はしてたんでしょうし、
えい、
私もね、前回お話ししましたけれども、年末年始は獅子舞を踊ってきますというね、
うん、
予告をした上で、
ね、
予告通り、
はい、
行ってまいりました。
お、
まずね、
うん、
こういうお芝居絡みの話って、案外みんな聞いたことねえかなと思うんだけど、
はあ、はあ、
いわゆる、その、稽古とかってさ、
うん、
みんなでさ、その、劇団立ち上げて、どこかの劇場借りて、公演しますっていうのさ、結構イベントごとではあったりするじゃない、
うんうんうん、
なんだけどさ、みんなで力を合わせてやりましょうみたいな感じの時ってさ、結構稽古期間をさ、1ヶ月2ヶ月取るって普通じゃないですか。
うんうんうん、
うちはだから、その、入り日に入って、
うん、
一日稽古してもう本番みたいな感じの、結構ね、そういう流れで行くところも多かったりするんですよ。
ああ。
特に大衆演劇とかはね、
はいはいはい、
もう台本すらないまんまその演目をやりますっていうね、形でやっている人たちも多いですから。
うんうん、
なので、一日稽古して、もうそのまま元旦には、もう獅子舞になって、
お
ぉ。みんなの前に登場みたいな形でね、出てきたんですけれども。
客を食らい尽くしてね。
あの、獅子舞って噛むことを目的にするもんではないからな。演技はいいけど。
噛まれるとなんかね、その日、その日じゃねえや。その一年だっけか。
そうそうそう。あの、ね、要は、獅子舞は邪気を食べてくれるっていう言い伝えがある演技物なんだよね。
うん、う
ん。だからといって別に、あの、獅子舞が出てきたから、さ、噛んではちょっと違うんだよ。
もう見に来た人を食らい尽くす感じ
で。そうそう。邪気を食べてくれるよっていう。
うん、うん、うん。非常にめでたいもんですよ。
そうそうそう。うん、まあ、なんだけど、その稽古の関係上ね、
うん、
二人で力を合わせてやるっていう形の、獅子舞やらしてもらったんですけど。
まあ、結構。何あの、二人入りの獅子舞だ。
そうそうそうそう。前足役、後ろ足役みたいな形で。で、俺ちょっと後ろ足だったんで、一日中中腰だったんですよ。
そうだよね。そうなってくると。前の人よりも低い位置にいなきゃいけないんだもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。みたいな形だったんで、ちょっとみんなの前にその実際に顔出すみたいな場は、ほとんどなかった状態だったりはしたんですけど。
あ、そっかそっか。
まあ、その、ずっと中腰でいることが結構、久々にちょっと腰を言わしてしまうぐらいな感じで、ちょっとね、結構
悲惨
な、
そうだよね、それは、は
い、多かったものですから、結構ね、あの、うん、最寄りに温泉があるので、
はいはいはい、
その元旦から、
うん、
三が日、
うん、
湯治行きまくってきたんですよ。もう体を伸ばして熱い風呂に入りたくて。
もう体がふやけるほどに。
そうそうそうそうそう。
あ、
なんだけど、
うん、
まあ、そこはあくまで入浴をメインにするようなところばっかり行ってきたから、
はいはいはいはい、
あくまで、あの、入浴して出ていくってだけなんだけど、
うん、
子供の頃、温泉とか行った時にさ、
うんうん、
ゲームコーナーとかあったりする温泉も多かったじゃないですか。俺、すっげえそこのゲームコーナーで、
うん、
見たこともないようなゲームをやるのがすごい好きだったんですよ。
ああ、わかるわかる。
そう、うん、で、なんかさ、いつのゲームよみたいなの結構置いてあったりするとこあったりするじゃん。
うんうんうん、
そう、なんか結構そういうので印象に残ってるゲームがあって。
お
う、まあ、メダルゲームを入れてね。
うん。
でやるとかもあったりするけど。
うんうん。
それでね、結構昔のカプコン系のね。
おう、
あの、格闘ゲームとか、シューティングとかをやるっていうのが結構好きでね。
ああ、
うん。今回そういうのなかったけど、そこでしか、お目にかかるようなものがないようなものってさ、経験あったりしないかなって思ったんですよ。
あー、どうなんだろうね。
たっさんのイニシエの記憶で思い出せるものとかない？そこ。
イニシエの記憶。
うん。
でもその当時はよく、まあ、何、スーパーとかのゲームコーナーで見たような、
うん。
何、遊ぶやつ？
うん。
あの、モグラ叩き系統のやつとかさ。
あ、ワニアニパニックとかね。
そうそうそうそう。
そうそう。
系統のやつとか、うん、あの、単純になんか10円とか入れて、
うん、
ルーレット的なやつ？
はいはいはいはい。
とか、かなぁ。
あとあれよね、あの、10円入れてじゃんけんで勝ったらなんかメダルが出てくる。
メダル出てくるやつね。
そうかさ。なんか昔のアーケードゲームとかなんか、やれる機会とか、あったらなぁと思ったんだけど、
うん、
まあね、ちょっとそういう季節はなかったんだけどね。
うんうん、
なんかちょっとそういうのをちょっとね、一人ごちながら、思い出してたんですけどね。こういうね、昔の機会とかって逆にさ、今そのお目にかかること自体がリアになってきてしまっているけれども、
うん、
そういうの見つけた時にテンション上がるみたいなの。まあ、ちょっとね、だいぶちょっとおっさん趣味みたいになってるような気がしなくもないけどさ。
今たりでもあれだね、旅館のさ、
うん、
ゲームコーナーとかにありそうだけどね。
そうそうそうそうそうそうそう。なんかそういうのって、俺子供の頃なんかそのゲームコーナーがあったらとりあえずそこでなんかあの、お金、うん、 とりあえずお小遣いでできる限りなんか遊んで帰るっていうのをよくやってたから、
う
んうん、なんかねちょっと思い出してたんですよ。
なるほど。
そう、うん、皆さんもねなんかそういう機会とかあるかどうかちょっと伺いたいなとも思ったんですよね。
ああ、そうね。
うん。うちらはね、そのテレビゲームっていうことで家庭用ゲーム機のゲームばっか取り上げてますけれども、うんうん、実際外に出てこんなゲームやったことありますよみたいなさ、
そうね、
お話とかもしあったらみんな伺ってみたいと思いますのでね、うんうん、ぜひそちらの方もね、お気軽にツイッターのハッシュタグなり、例えばお便り投稿フォームとかもございますので、ぜひそちらの方もね、ご投稿いただければなと思います。
よろしく。
はい、ということで、うん、2023年、変わらずに配信続けていきますので、ぜひ今年もよろしくお願いをいたします。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
2023年初収録192号店はこちらのソフトをご紹介します。
ムーン。
皆さんの思い出に残る RPG、 どのような作品なのかお楽しみに。
あるじゃねえかよ、コインと剣がよ。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
では本題入る前に、
おいおい、
皆様からね、
うん、
感想やリクエスト届いておりますので、まずそちらの方をねご紹介していきましょう。
はい、リクエストのご紹介いたします。こちらツイッターからです。お名前ドスバリーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。今回はジャッジアイズ死神の遺言をリクエストいたします。うん、キムタクが如くの異名でもあるタイトルですが、単純な龍が如くのスピンオフにとどまらないシリアスなストーリーも見どころです。ということでございます。
はいはいはいはい。はい、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。ほうほうほうほう。
セガちゃん。
ねえ、来たね。
俺ただね、うん、やったことないんですよ、まだ。
はいはいはいはい。
たさなんかちょこちょこやったらしいね。うん、
これは一通りはやったね。
はいはいはいはいはい。うん、話的にはどうでした？
面白かったよ。
あ、そう、うん。結構シナリオも売りじゃないですか、この手のゲームって。
はい、
だし、その、うん、アクション的な面白さとか。
うんうんうん、
で、龍が如くの場合は、その、アクション行き過ぎてなんか、あの、真面目にボケてるみたいなさ、アクションがあったりみたいなのもあったりするじゃん。
まあ、そこも、まあまあ、なぞってるといえばなぞってる。
踏襲されてるはされてるんだ。
そうね。
なので、これに関しては、
はい、
PS4 の確かフリープレイかなんかで、一回配信。
あ、前あったね。
うん、多分それでね、俺多分ゲットはね、してると思うんだよね。
ほうほうほうほう。
なんで、全然これは、うん、うん、できますし。
なるほど、
まあ。セガですし。
セガですし。
はい。ね、ということで、ね、うん、ドスバリさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。ではね、引き続きまだね、リクエスト届いてますので、そちらもね、ご紹介しちゃいましょうか。
はい、こちらお便りからでございます。お名前、やべえやつ1号です。はい。
来やがった。
来やがった。中林のお二方、こんにちは。
はい。
このお便りが読まれるのは何年の何月かわかりませんが、
はい、
ひとまず、明けましておめでとうございますと言わせていただきます。
はい。
何卒、本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。さて、191号店を拝聴いたしました。やべえやつ一同、リクエスト向上を図って参るとのことですので、手始めに、ロックマンゼロの感想からお二人が楽しめるゲームをリクエストさせていただこうと思います。
はい。
お二人のトークから、ロックマンゼロに対して、おおむね以下のような感想でした。
うん。
難しい。
うん。
理不尽とは別ベクトルで難しい、
うん、
またあの道を行かなければいけないのか、
うん、
最初やるにしては難しいけれど慣れればススッと進めるようになる、
うん、
アクション的な爽快感はある、
うん、
スピーディー、意外と初見が一番うまくいくことがある、うん、とのこと。なるほどなるほど、そういうゲーム知ってますよ、
はい、
ということでブラッドボーンをリクエストします。なんといっても最初やるにしては難しいけど慣れればススッと進めるようになる、
はい、
アクション的な爽快感はある、スピーディー、 意外と初見が一番うまくいくことがある。うん、ほらそっくり。というわけで、ぜひヤーナムをハイスピードに駆け回ってみてください。追伸、タッサンならダウンロードコンテンツも言ってくれるって期待してます。あ、ということでございます。はい。
やりやがったら、ちいちいちいちい。ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
いやー、来たー
来ました、来ました、とうとう来ました。
ですね。
はいはい。
とりあえず、テレビゲームの中林、今回これで初めて聞くんですって方が、もしいるかもしれないので、先に言っときますけれども、はいはい、我々、時間制限あるんです。
そうですね。
この時点で、うん、この後、まあ、サイコロを振って、数ある候補の中から次のゲームが決まります。
はい。
で、次の収録日がもう2週間後って決まってるんです。2
週間後でございますね。うん、
この2週間後までに、
うん、
まあ一応ね、目標を決めて、プレイしてからレポートをするって番組なんですけど、ね、
うん、
無理かな。
おい、やる前から諦めんなよ。
いやいやいやいやいやいや。
諦めんなよ。
何時間コースなのこのゲームだって。
いや、早い人ったら10時間もあれば。
それってさ、2週目、3週目やってる人の話じゃないの。
そうです、そうです。
ですよね。
そうです、そうです。
俺、バトボやったことあるけど、
うんうんうんうん、
全然クリアまでやったことないですよ。
そっか。
どうですか？
あー、まあ、楽しむ分にはいいんじゃないですかね。終わらせるかって言われると、はい、難しいかな、まあ、初見は。
まあ、これがやべえやつですよね。
はいは
い、
ね。
まあ、うん、という話にもなってきますけれども、
うん、
年に一回このフロムが出てくる、その、いわゆるソウルライクと言われるものがね、うん、
はいはい。
まあ、年に一とはとどまらずたくさん来ますけれども。
一とは言いませんよ。うん、
はい、まあ、ブラッドボーンね、なんで、うん、俺、これに関してはちょっと触りは知ってるから、
おう、
どんなゲームなのかは分かってるんですけど、まあ、うん、アクション的な面白さはね、もちろんあるのは分かってるし。
はい、その通りだな。
ただね、その、うん、クリアできんのかなって、この難易度っていうのがずっと待ち構えてるイメージが強すぎるから、ちょっと覚悟がいるかなってのはあったりするのね。
慣れですよ、慣れ。
まあね、まあたっさんね、ソルライク好きだしね。
好きだね。
まあね、これはね、まあいわゆるね、リクエスト向上ということで、うん、いただいておりますのでね、もう、うん、まあ読んでしまいましたしね。
読んでしまいました、言うな。
ということで、候補入れさせていただきます。うん、
はい。
まあ、まだね、決まったわけでもないですし、
うん、
まだ他にもまだ候補入ってますから、どうなるかはわかりませんけれども、
はい、
どのようになるかはまだ交互期待ということで、うん、皆様ね、本当にリクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ少し時間ありますし、う
ん、
本題、ちょっと軽く触れておきましょうか。
おう、ムーン。
はい。たっさんのね、一番最初のタイトルコールから、言ってましたね。うん、
ね、
あるじゃねえかよ、コイント剣がよ。
剣がよ。
これね、岡本信人さんがね、CM で、うん、実際にムーンの CM でやってたやつなんですけれども。
ね、勇者に扮してね、やっておりましたけど、
うん。さてね、どのようなゲームかって、はいはい、多分、みんなの思い出に残るゲームであるのも事実じゃないですか。さて、どのような風に思ってこのムーンに触れたのかっていうのは多分、各々違かったりもすると思うんですけれども。
ははは、
この CM で、多分買った人もすごい多かったと思うんですよね。
うんうんうん。
アンチ RPG と今ではね、お馴染みとなっておりますムーンでございますけれども。うん、どのようなゲームなのかはまずね、レポートから発表させていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
1997年10月16日、プレイステーションで発売されたラブデリック作品ムーン。もう勇者しないというキャッチコピーで広告が打たれ、アンチ RPG と呼ばれた今作は、プレイヤーの心に強い印象を与えた作品として長く親しまれております。97年当時、すでに RPG は幅広いゲームプレイヤー層に浸透してきたジャンルで、定番の悪者から救う勇者になる作品が何作も生まれ、逆に個性的な設定のシリーズも定着してきました。今作は、お決まりの世界観とは一線を画し、現実世界で、ウェイクムーンというタイトルの RPG をプレイしている主人公が、突如ゲームの世界に吸い込まれてしまうところから物語が始まります。別世界の存在であるゆえか、主人公はゲーム内の住民からは姿が見えず、コミュニケーションが取れません。しかし、街から離れたところに住んでいる老婆だけが、なぜか姿を認識することができ、孫と勘違いしながらも主人公を世話してくれます。そんな中、眠りについた主人公は夢の中に現れた謎の女性の助言のもと、各所に散らばっているラブを集め、光の扉を開けることが使命だと告げられます。目を覚まし、老婆から服をもらい、 体は透明のままではあるものの、世界の住人に認識してもらえるようになり、ラブを集める旅に出発します。今作の特徴は、アンチ RPG の名の通り、定番の RPG の概念を根底から覆した点につきます。まず一つに、世界を救うはずの勇者と呼ばれる存在は、主人公ではなく別に存在しており、随所で出会うものの、本人は言葉を発さず、世界の住民にとって迷惑な行為を平気で行っております。それは、ラスボスを倒すために手段を問わず経験値を積んでいる最中で、住民からは畏怖されております。その設定を前提に、勇者の後を追う形で旅に出る主人公は、逆に RPG おなじみの戦闘は一切なく、旅の途中、困っている人を助けたり、勇者の手によって倒されたアニマルの魂をキャッチすることで、ラブを集めながら物語を進めていきます。当時は何の疑問も持たなかった勇者の存在意義を真正面から否定した世界を、プレイヤーは今までの経験とは真逆の行動をとって進めていく作品となっております。セオリーから外れた設定ではあるものの、システムは比較的シンプルで、自由度が高い今作は、現在、任天堂スイッチやプレイステーション、スチームなどで完全移植版が遊べるようになりました。実際にプレイしてみないとわからない魅力がたくさん詰まった作品です。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんて部分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
ちょっとね、書簡に触れる前に、もともと俺が持っていたムーンに対しての情報、
はいはいはいはい。
ちょっと若干祖母があったので、ちょっとそれをね、ちょっと前提にちょっと修正というか。
はいはい。
ちょっと誤解のないようにだけちょっとね、前振りだけさせていただきたいなと思うんですけれども、さっきまあその一言で言ったアンチ RPG っていう言葉。
はいはい。
これ、実際のところ、ラブデリック側の広告で使われた言葉ではないんですよ。
あはは。
ちょっと調べた結果、なんか別のね、結構時が経って、ただそのムーンが紹介された番組があったらしくて、テレビで。
あ、そうなんだ。
その時のコメントらしいのね。
ああ。
だから、実際にムーンが出た時に、アンチ RPG っていう名目の下で販売されているものではないということね。ね、ただ、まあそういう風な説明で、ああ、なるほどと思わせるような、ゲームであるということ。と、当時、ムーン、俺やったことないんですけど、
同じく。
CM はね、知ってました。
同じ
見たことあります、なんですけど実際やったことないから、でもやったことある人何人か知ってて、リアルタイムでね、でみんなね女性が多かったんですよ。
ああそうなんだ。
で、どんなゲームなのって聞いたら、戦闘はしない、
はいはい、
途中いる、モンスターを、キャッチして、ラブを得るねんって言われたの。
もう何のこっちゃだよね。ね、
ラブを取るってなんやねんっていう、この情報以外に、これ俺だから、そういう風な説明でなんかぼかして伝えてるんだとずっと思ってたんですよね。
ああ、何も知らないとね。
そうそうそう。なんだけど確かにそれ以外の説明はつけれないって改めて今回思ったってのがあるの。
確かにラブを集めるゲームであります。
そうそうそう。はい、じゃあそのラブってなんやねんっていう、そうそうそうそう、俺はなんかずっと突っ込んでた覚えがあるのよ。
いや、あれもラブ、これもラブですよ。
そうそうそう。いや、違うね。ラブを集めるってなんやねんって。
リスナーさんからのリクエストもラブですよ。
そうね。
そうです。
はい。まあ、ということで、実際触れてみて、あ、こういうゲームだったんだっていうのを改めて実際ゲームに触れてね、したわけですけど、いわゆる、だからなんかちょっとその、ゲームのシステムとしては結構小難しいのかなって思ってたんですよ、だから。だから説明が難しいものだと思ってたんですけど、実際のゲーム自体は、結構シンプルにまとまってるじゃないですか。
そうですな。
なんで、すぐ俺結構理解はできたのね。ただ唯一わからなかったのが、これ、セーブっていつできるのっていうぐらいだった。
ああ、そうだね。
そうそうそう。
自分でね、セーブするとかじゃないからね。
そうそうそう。うん、ベッドで休んだタイミングがセーブじゃないですか。
そうそうそうそう。
そう、それが説明書も読まずにやってたから。
うん。
で、このゲームって、外歩き回ってる時間が要はレベルで決まってて。
そうですね。
ラブを集めた時に自分のキャラクターのレベルが上がっていくっていうゲームなんで。
そうそう。その日活動できる時間が決まってるっていう、ね。
そうそうそう、うん。で、最初の頃ってラブ全然集まってないからさ、ほんと短時間しか動けないじゃない。うん、
初期は半日かな。
だよね。うん、そういう状態で、動き回って、あ、そのままやられちゃってゲームオーバーになっちゃったっていうのを結構仲良く繰り返したんですよ。
ね、体力尽きてもなんかやり直しとかじゃなくて、うん、セーブしたところからやり直しになっちゃうからね。
そうそうそうそう。うん、で、どうすると要はだから、一区切りがつけれるのかすらわからない状態になったのよ、一回だから。
ああ、そうそう。だからあれだね。このまま電源を切っていいのかどうか不安になったね。
そうそうそう。っていう感じだったんだよね、
うんうん。
で、進めていけることになって逆にむしろ、
はい、
セーブの方法も分かった。
はい。
で、ある程度ラブも集まったってなってくると、
おうおうおう、
もう結構さ、結構長い間普通に動き回れるようになるじゃない。
そうだね。
だからこそ、うん、ここで何をしたらいいのかっていうのを、うんうん、結構なんか、やられることを考えることなく、
はい。
うん。ここでこうい、要は、ね、勇者にやられているアニマルたちを、どうやってキャッチするのかっていうのを、なんか結構時間、使って考えれるようになっていったから、
ああ、はいはいはい、
進めていくごとに、
うん、
ものすごく余裕が出てくる感じになるんだよね。
ああああああ。そうね、活動時間の余裕が増えてはくるけども、
うん、
そのアニマルの魂といい、
うん、
住民たちといい、
うん、
活動するなんていうの時間とペースが決まってるから、
うん、
そこに合わせてこっちも動きとなるとのんびりはしていられない。
そう。かといってただずっと待ってたからっつって絶対そこでキャッチできるわけでもないとかね、うん、いろいろあるから。
そうね。
実際だから触れてみて、
うん、
どういう風なゲームに思ったかっていうのは多分これ本当個々人で違うし。
そうだな。
かつ結構なメッセージ性を持って作られてるものじゃない。
それはね、終わりに行けば行くこと出てくるわけですよ。
だからこそこれはだからネタバレは一切しませんけれども、
はい、
実際触れて確かめていただきたい要素であるっていうことと。
うんうんうんうん、
結構、俺さっき言った通り、女性でプレイした人の思い出を聞くことが多かったから、だから結構そういう意味でメルヘンチックなものなんだなって思ってたんですよ。
まあ雰囲気はそうだよね。
そう。なんだけど、その世界観の中で起こっていることは、
うん、
深く考えれば考えるほどに、やっぱりその強いメッセージ性があるということが分かっていくと、どんどんどんどんこの世界観にのめり込んでいくというか、
うんうんうん、
なぜ、この世界はこういうことが起こっているのかとかっていうことが分かってくるから、うん、こうやってみんな長らくその深く思い出に残っているものなんだなっていうことも理解できましたし、
うんうん、
長らく愛されてきたんだなっていうのはまあ分かりますよね。
テレビゲームの中林。
未来は今、今となる。発売から20年越しに開かれた開発メンバーの座談会で語られた言葉で、代表を務めていた鈴木氏が発したこの言葉がラブデリックの遺伝子だと答えております。創業時から発言していたそうで、今を生きている以上、悩んでいればそういう未来が訪れ、明るくあればそっちにつながる。未来に向け今できることは気持ちを切り替えることだけ。ならばネガティブにならないようにしようという気持ちを込めた言葉だと本人の口から語られます。今作を含め3作を作ってラブデリックは別れてしまいますが、この言葉が今も心に残っていると答えています。ゲーム開発のキャリアを持ったメンバー同士で設立されたラブデリックは、座談会でムーンが完成した時点で終わっていたと語るほど濃密な時間を過ごし開発してきた作品だと回顧しております。今作の開発スタイルはメインディレクターがおらず、3人のディレクターのもと個々のパートは個々人で責任を持つバンドのようなチームであったと語られ、各々作りたいものを作ってまとめた結果生まれた奇跡のようなゲームであると答えています。今作における RPG の定番を根底から覆したデザインは、言葉だけだと危機感を感じるかもしれませんが、既存の RPG を否定しているわけでは決してないという前提で内容に触れていただきたいと思います。例えばゲーム内で見れる勇者の行動に、 他者の家に入り込んではアイテムを勝手に持ち出してしまう。道中見つけたアニマルたちを切り捨てて経験値にしているなど、俯瞰で考察するとラスボスを打倒するための行為であり、既存作品でいう戦闘と探索は現実に置き換えると不自然な行動だと皮肉を交えて描かれています。しかしなぜそんなことになってしまったのか、しっかりと理由があります。詳しい話はぜひ触れて確かめてください。他にも BGM は多く用意されているものの、一部を除いて道中手に入れるムーンディスクを自分で組み合わせて任意の曲を流しながらプレイできるようになっています。それはディレクターが好きな音楽を流しながらゲームを作ることが好きであったこと。決まったところで BGM を流して違和感を感じてしまわないようにという配慮から発想を得ており、総合して既存作品にはない逆転の発想が随所に込められています。あげればキリがない個性が詰まった今作は、現在では考えられないライブ感を持って開発されています。長らく愛されているのは、今でもこれでしか味わえない要素がたくさんあるからだと強く思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあというわけで次回193号店こちらでございます。
はい。
お待たせ。ブラッドボーン。ああ。
お待たせ。まあせやな。
うん、これね読んではいないけど何度もリクエストはいただいてるんですさ。
そうですね。
ね。
まあちょっとあのね、今俺心臓とてつもなくドクンとしたけれども。うん、
お、たぎってるね。
そうね、あの、ムーンっていう作品自体はね、その、うん、やっぱ、俺の中でもものすごくやっぱりその思い出に残る作品であった。
はいはいはい。
他に、うん、やっぱその深く考える、プラスにゆっくりできるゲームだったんですよ。う
ん、のんびりでした。
うん。という形でやってきたゲームの、この心の置き所をどういう風に取るかっていうゲームだったりもしたじゃないですか。なんかね、触ってみないとわからないっていうプラス、うん、多分、プレイヤーごとに変わるゲームなんだなっていうのも強く思ったんですよ。なので、これに関しては今そのね、Nintendo Switch と PS4 でできるようになりましたから、
はい、
ぜひ、情報だけを知っている方、ぜひ、
そうね、触ってみてほしいです
ね、はい、うん。直接触ってどう思ったのかをね、ぜひ皆さんちょっとレポートをしていただきたいなと、個人的に思っております。
はい。
これだけは伝えさせていただきまして、
はい。
193号店は、
うん。
ブラッドボーンというね、はい、強敵が待ち構えておりますけれども、ね、ぜひ、はい、変わらずこんな形で続けてまいりますので、うん、今後ともよろしくお願いをいたします。では、193号店はブラッドボーンでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。